それでは第4項に進みましょうね。第3項では操作を扱いました。操作っていうのは勉強しましたが、証拠を収集するんでしたよね。そして逃げないように身体を確保する、身体を拘束するんだ。この2つが操作においてやる大きなことだったわけですね。そこで操作によって収集された証拠、これを誰が最終的に見るかっていうと、裁判所、裁判官が見るわけですよね。それを見た上で被告人が犯人だという証明があるかどうかをチェックするわけです。そして犯人であるという証明がなされたというふうに判断するのであれば、有罪判決を出し3年の懲役に処するなんていうような判決を出して、実際に監獄ですね、刑事施設に送る、こういう手続きが取られることになるわけです。ですから被告人が犯人だという証明があるかどうか、証拠をですね、捜査機関が集めてきた証拠などを厳密に裁判所は検討しなければならない。そうして判断を出すということになりましたね。この作業を事実認定というふうに言いますね。で、その事実認定が適当にやられると大変なことになるわけです。やってもいないのにやったというふうにされて死刑にされてしまうかもしれませんね。あるいはやったことは間違いないけれども、自分がやったよりより重い事実が認定されたというのも、その刑に処せられる人は満足しないでしょう。そうしますと、自分がやってもういないところまで罪を負わせられた裁判所にとってということになると、ですね、本当に自分のやったことを反省して社会に出てきて、社会復帰するということが困難になるかもしれませんよね。ずっと不満に思い続けてね。そういう意味で実際に犯人であった人にとっても事実認定が誤ったということになれば、かなりですね、不満をもたらしているということになっちゃうわけです。その意味で、事実認定というのは大事なわけですよね。適正に行われなければならないということになります。じゃあ、現在の裁判所はどのように事実認定をしているか、それは妥当なのかどうか、これを検討したいということになりますかな。そこで今回は適正な事実認定と題して、裁判所が今現在やっている事実認定の方法について、理解し、どうあるべきなのかということを検討していくことにしましょうね。1の始めにを見てください。これまでやってきたのは、書かれた法、法規範というのがあって、そこに事実というのがあって、それを当てはめて結論を出す。違法的法というね、結論を出す。これ法的三段論法。これに沿って検討してきたわけです。そして法規範が曖昧な場合には、解釈を施して明確にして規範定立するでしたよね。で、これまで法規範のとこばっかり注目してきたんですが、じゃあ事実、当てはめられる事実というのはどうなんだろうかですよね。皆さんが試験などで問題に出される場合には、事実というのはもう確定してしまっている場合が多いわけですが、実際はそうではなくて、警察や検察が集めた証拠から事実というのを認定していくわけですよね。事実というのは最初から明らかなわけではないわけです。実際は証拠を収集し、裁判所に提出し、関係者がその意見、意味について吟味しながら、事実というのは認定されていくわけですよね。で、この事実認定が誤った場合、どんな立派な法を適用しようとも前提が間違っているわけですから、正義に反する結論がもたらされてしまうことは明らかなわけです。そこで、どうやったら適正になるのか、これを追求しなくちゃいけない。この事実認定に関して書かれた法というのはあることはあるんですが、非常に大雑把な書き方になっています。それだけに、それを解釈によってですね、具体的な規範、ルールにすることが重要になるわけです。しかし、この点に関する裁判官たちの考え方っていうのは大きく今分かれていまして、生きた法っていうのは実は定まっていないんですよね。揺れ動いているわけです。今回はその生きた法の錯綜ぶりを見てみる。こういうことでありますね。では早速2に行きましょう。またもや草加事件であります。草加事件においてどう事実認定がされたのか。事実認定の問題っていうのは抽象的に言っても分かりにくいのですよね。そこで実際に一つの事件を選び、どのように証拠評価を裁判官がしているか、これを見た上で考えるというのが分かりやすいでしょう。草加事件です。なぜ草加事件を取り上げるのか。まあ、前回も見たからだというところもありますけれども、何よりもほとんど同じ証拠によりながら、裁判所によって判断が異なった事件。そこに特色があるわけですよね。簡単に見てみましょう。その少年ですから、少年手続き、少年審判がまず行われるわけです。そうすると、家庭裁判所の世界では、基本的には少年たちは暴漢を既遂、そして強制わいせつ、 そして殺人を犯した、こういうふうに認定して少年院に送っているわけです。そこで遺族の方たちが損害賠償請求を請求訴訟を起こしたんですよね。つまり民事裁判を起こしたわけです。そこで少年たちは実際はやっていないんだということで全面的に争うことになったわけです。ここで浦和地裁ですね、現在は埼玉地裁という名前に変わってますが、当時は浦和地裁、浦和地裁はなんと少年たちは罪を犯していないというふうに認定したわけです。刑事事件で言えば完全無罪ですね。で、当然遺族は不服を申し立てるわけです。で、東京高裁、東京高等裁判所は何と言ったかっていうと、やっぱり少年たちはやったんだ、強姦未遂、強制わいせつ、殺人を犯したのだと認定しているわけです。これよく見ると先ほどの少年審判における事実認定と違いますよね。微妙に少年審判では強姦既遂だったんですが、ここでは強姦未遂になっているわけです。同じ少年たちはやったと認めているけれども、やった犯罪は異なっているわけですね。そして今度は少年たちが不服を申し立てるわけです。最高裁はこう言いました。東京高等裁判所の証拠評価方法はおかしいから裁判をやり直しなさいというふうに命令したわけです。破棄差し戻しって言いますけどね、破り捨てて差し戻したわけです。そこでもう一回東京高等裁判所に戻ってきました。審理の結果、東京高等裁判所は少年たちは罪を犯していない、冤罪だというふうに認定したわけ。そこで遺族がさらに最高裁にもう一回訴えるということを断念しましたので、ここで事件が確定し、少年たちはやっていないということが確定したわけであります。どうでしょうか。この草加事件においては事実認定がコロコロ変わっているわけです。やったと認めたり、やっていないと判断したり、やったって言っても何をやったのかについて争う、分かれたりしているわけですよね。このような混乱というのは社会にですね、一定の不安をもたらして、とうとう2000年の少年法改正まで行き着くわけですが、それは第6項の話です。ここではその事実認定そのものについて検討することにしましょう。2です。草加事件の最高裁判決を読む。丸2。丸1は前の項でしたね。今日は丸2です。皆さんにお願いしておいたと思いますが、最高裁の判決を持ってきてもらえたでしょうか。持ってきているということを前提に今後進めますから、持ってない人は至急入手してくださいね。さて、本当は最高裁と東京高裁、この2つを見比べていただきたいわけですが、最高裁自体も皆さんにとってはかなり長いと感じるでしょうし、東京高裁は実はもっと長いのであります。で、読むだけでもう疲れてしまうということになりがちですよね。そうならないためにですね、ここでは東京高等裁判所のオリジナル判決は見ないことにして、最高裁判決だけを見ることにしたいというふうに思います。最高裁判決には東京高等裁判所丸5ですね、はどういう判断をしたのかというのを紹介してますから、そこの紹介部分を読めば東京高裁の認定のあらましがわかるわけです。そこを読んで東京高等裁判所と最高裁の判断を比べるということにしましょう。丸5と丸6を見るのはもうお分かりですよね。全く違っているからですよね、判断方法がね。全く異なる事実認定方法を確認したいわけであります。そこで、今日の課題ですね。入手した判決を読んで、今回のテキストに収められている作業シート2ですね、前回と同じように空欄がありますので、その表の中の空欄を埋めてみてください。前回より時間がかかると思います。量的にも多いですし、判決のに書かれてある通りの順序では必ずしもこの表がまとめられていないからです。で、大変になると思いますので、40分程度で頑張ってやっていただきたいと思います。もう少し必要かもしれません。その時はあまりですね、考えることなく50分でも60分でもいいですからやってみてください。では一時停止です。はい、完成しましたかね。で、完成しましたらですね、例によって、ホームページに回答が載ってますから、空欄、皆さんが埋めた空欄が合ってるか合ってないか、これを確認してくださいね。で、間違っていたという場合にはただ直すだけではなくて、判決をもう一回読んで確認してくださいね。はい、また一時停止です。はい、よろしいでしょうか。 こうやって表にまとめてみますと、どうもですね、高等裁判所の認定方法と最高裁の認定方法はかなり違う。証拠はほとんど同じなのにかなり違うということがイメージされるんじゃないですかね。具体的にどう違うかというのを見てみましょうね。3つのポイントに注目してみましょう。1つは、各証拠についてどのような順序で検討されているのか。証拠の検討にも順序があるわけですね。で、高等裁判所と最高裁では違うわけです。どう違うでしょうか。表にはすでに検討順序で、1、2とかっていうね、番号が振ってありますよね。親切にも。これを順番に見ていくと大体わかるわけです。そうしますと、大雑把に言うならば、細かいところは皆さんちゃんと見てくださいよ。ここでは大雑把に言うと、高等裁判所は、まず自白から入ってますよね。自白が信用できるかどうか、というところから入って、信用できるとした上で、ですね、様々な物証について自白と矛盾するとは言えないかどうか。矛盾するとは言えない。矛盾するとは言えない。矛盾とするとは言えない。という形で、一見矛盾しそうな物証について自白とは実は矛盾しないのだという解釈を加えていくという方法をとってますよね。すなわち自白を最初に検討して、物証はその後に検討しているということがわかります。それに対して最高裁はどうでしょうかね。実際は物証を重視してますよね。基本的には物証から入っていって、客観的な証拠と自白がどれだけずれているかといったことを主として検討してますよね。その点でかなり証拠を評価する順序が、つまり自白っていうのを最初に重く見るか見ないかでかなり変わっているということがわかりますよね。第2のポイント。一方の判決が欠いていて、一方の判決が欠いていないものっていうのがあるんですよね。それは一体何か、そしてなぜ欠いていないんだろうか。これが問題、とっかかりになりますよね。いくつかあるわけですけど、例えば高等裁判所で欠いてて、最高裁が欠いていないものの中に実感性っていうのがありますね。実感性っていうのに注目してください。つまり自白を読むと、自白調書を読むと、少年らの自白中には犯行中に実感したと思えない、実感したとしか思えない、つまり実際に感じたとしか思えない事実の供述と見ることができる箇所が、これらを含む自白の信用性は高いというふうに言ってるわけです。お分かりでしょうかね。もう生き生きとしてるじゃないか。本当に真犯人で現場で体験したからこそこのような表現ができるのか。こいつらは犯人である。こういうことを重視してるわけですよね。それに対して最高裁は全くその点について触れていないわけであります。逆に最高裁が書いてるけど、高等裁判所では無視してるっていうのはどれか。一番最後を見てくださいね。被害者のブラスリップに関する供述っていうのがあります。で、これはどうもおかしいじゃないか。自白と矛盾するぞと最高裁は注目しています。少年らは被害者の首を絞めた際、花子が両手でかきむしるようにしてブラスリップを外そうとしたと供述している。自白している。となれば、被害者のですね、首のあたりにはかき傷が残されているはずである。が、実際には傷跡が残されていないか。など、自白の客観的証拠との符合という観点から疑問とすべき点も少なくない。自白の内容と客観的証拠が一致していないじゃないか、ということであります。それに対して、高等裁判所は何もそれについては触れていない、ということになりますよね。つまり、自白の内容が生き生きしているかどうか、というようなことを、高等裁判所は注目しているのに対して、最高裁は客観的証拠と自白の内容が一致しているかしていないかということを重要視しているということが伺われますよね。はい、注目ポイント3。とすると、このような結果、つまり自白を先に検討するかしないかという特徴、そして自白の中身を重視するか、自白と客観的証拠との整合性を問題にするかという問題。これらの証拠評価方法の重点の置きどころの違い、これはどこから生じるのかということが問題になりますよね。これを今回考えてみましょう。3番です。証拠評価方法に関する実践と書いておきました。まずは、どのように証拠評価をすべきなのかについて書かれた方を見ておきましょう。刑事訴訟法318条です。 最初に言いましたように、318条はむちゃくちゃ簡単な規定なんですよね。こう言ってます。証拠の証明力は、証明する力ね、は裁判官の自由な判断に委ねる。自由にやっていいぞというふうに書いてあるわけですよね。これが318条。えらくシンプルな条文です。ただし注意しておきたいのは、ここはもう争いがないところなんですけど、自由に委ねるっていうんだから、裁判官は勝手に好き勝手にやっていいぞっていう意味かっていうと、そうではない。これはもう一致してます。自由っていうのは歴史的意味があるんですよね。もともとですね、明治の初期までは、日本ではどういう制度が取られていたかっていうと、有罪にするためには自白が必要だって書いてあったんですよね。自白があれば有罪にしなければならないということです。つまり有罪にするためにはどのような証拠が必要なのかということを法律で定めていたわけです。そしてそれは自白だったんですよね。で、これを法定証拠主義、法律でどのような証拠があると有罪にできるかということをこう定めておくという意味で法定証拠主義と言います。法定証拠主義が取られていたわけです。そうしますと自白がないと有罪にできないわけですから、自白を得なければならないということで、公的に拷問が認められていたんですね。当時は江戸時代もそうです。拷問が認められていたわけです。となると当然ですね、多大な権限乱用と実権侵害が歴史が積み重ねられてきたわけですよね。で、戦後それは反省され、あらかじめ証拠、自白がないと有罪にできないとか、自白があったら有罪にしていいなんていうようなことは法律で定めておかない。そんなことを定めておくから拷問するんであって、定めとかなければいいんだというので、自由な判断に委ねるというふうに書き直された、こういうことなんですよね。戦後反省って言って、さっき言っちゃいましたけれども、明治の初期からもう改められていました。すいません。明治の途中からですね、明治時代の途中から自由心象主義ですね、法律に定めておくのではなくて、自由ですね、定めておかないという意味で自由な心象に委ねる、自由心象主義と言いますけれども、自由心象主義が規定されることになったわけであります。つまり人権侵害の歴史からの脱却ということなんですね。好き勝手にやっていいという意味ではないということを押さえておきましょう。じゃあそれで問題は済むかというと、そうではないわけです。じゃあ好き勝手にやってはダメなんだ、じゃあどうすれば適正に証拠評価をしたことになるのか、これが問題になるわけですよね。合理的な適正な証拠評価方法とは一体何か、そこまで具体的に解釈として具体的な基準を出さなければ、裁判官の変な証拠評価方法を防ぐことはできないということになりますよね。権限乱用防止のためには、より詳細に法解釈をする必要があるということになります。そこでまずは実務で今どのように証拠評価がなされているか、これを見ることにしましょう。生きた方です。2つに分かれます。1つは俗に直感的主観的証拠評価方法と呼ばれているものです。多くの裁判官がこのような証拠評価をしてきたわけです。どういうものかと言いますと、供述内容の具体性ですね、自白が具体的かどうか、白紙に富んだものか、で詳しいかどうか、こういったことに着目する方法です。で、細部にこだわらず、多少のですね、乱れはあったとしても、真犯人であれば具体的に述べられる。そして生き生きとですね、さも体験したかのように語ることができる。そして、もちろん詳細に書くことができるんだ。こういうことで全体から得た印象をですね、そういった点から得た印象を重視する。こういうのを直感的、主観的証拠評価方法というふうに言うわけです。典型的には、これは松川事件と呼ばれる戦後の有名な冤罪事件ですけれども、死刑から逆転無罪になった事件ですが、そこで有罪だというふうに言った裁判官はこういうふうに書いています。自白調書を虚心に読めば、心を空にして読めばですね、いかにも淡々として平明に述べられていることがわかる。わからないことはわからないといい、知らないことは知らないといい。多少隠し立てをしている点がないでもないように思われるが、右供述を全体として観察するときは、現実味が生き生きとしていて、その供述の裏に捜査官の透かしや落としが後を引いている痕跡などは、さらに認められないのである。というような書き方をしているわけです。心をですね、空にして、虚心坦懐に読めば、それが真犯人が自白したものなのか、真犯人ではないが自白させられたものなのかというのがおのずと分かるのである。こういうふうなですね、 私に任せなさい。こういった評価法、証拠評価方法が一方で取られているわけです。これに対峙されるですね、対照的な証拠評価方法も別の裁判官は取っています。これは分析的客観的証拠評価方法と呼ばれるものです。これはこういうふうに考えます。何を重視するかというと、供述内容がどう変遷しているかですね。2日の自白と3日の自白で書かれてあることが違ったりするわけですよね。そのような変遷状況や客観的証拠との整合性ですね、に着目する方法です。真犯人であれば、そんな同じ供述内容ですね、同じことを聞かれて、聞かれるたびに異なることを言うというのはなかなか考えがたいわけであります。むしろ捜査機関によって暗示誘導されているから、2日目の捜査情報によれば、で暗示誘導されれば A と答え、で3日経った後ですね、捜査状況が変わってきて新たな物証が見つかったと、最初描いていた捜査官のストーリーが変わったということになると、別の暗示誘導がされるわけですから、それに応じて B という自白になる。真犯人でない者が自白するということは、そういうふうに捜査官の暗示誘導が変わっていけば自白内容も変わるということで、変遷状況に大いに注目する必要が出てくるわけですね。あるいは客観的証拠と一致しないということであればね、ナイフで刺したって言ってるのに現場に血痕が一切見つからなかったということになりますと、変じゃないかということになるわけですね。こういったものに注目する方法です。これは兜山夫婦殺し事件と呼ばれる、これも冤罪事件ですけれども、で最高裁が高等裁判所の有罪判決がおかしいと言って、もう一回判断し直しなさいといった判決の一部です。まとめていますけれども、こう言っています。被告人の自白は犯行及びその前後の状況を一応詳細かつ具体的に述べている。そして犯行現場の状況等客観的な事実と符合する部分も少なくないが、こういう疑問がある。第一、秘密の暴露に相当するものがない。秘密の暴露というのは、もう草加事件を読んでお分かりかと思いますが、捜査機関が有していない情報を有していない事項について被疑者が自白した、で慌てて捜査機関がフォローすると、果たしてその通りであったというような場合ですよね。そういった場合には暗示誘導しようがないわけですよね。捜査機関は情報を持っていないわけですから。でその言う必要がないのに自発的に捜査機関の知らないことを被疑者が自白したということになりますと、これは真犯人だからだということになるのではないか、こういうふうに思われるわけですけれども、実際にそのような秘密の暴露がないということになりますと、自白内容はすべて捜査機関がすでに知っていることについて自白しているに過ぎない。つまり暗示誘導しようと思えば簡単にできるという内容になっているということですね。第2、自白が真実であれば、当然裏付けが取れるはずの事項に関し取れていない。おかしいじゃないか。第3、真犯人であれば容易に説明でき、言及するのが当然と思われる事実について言及していない。なんでこれを喋れないのおかしいじゃないか。第4、自白内容が不自然、不合理や、常識上にわかに趣向しがたい点が多い。なんだこれ、わけわからんぞ。第5、自白が別件逮捕・勾留中の長期間、多数回にわたる取り調べにより得られたものであり、被告人の当時の健康状態も優れなかった。この別件逮捕・勾留は結構ひどいもので、100人近い以上別件逮捕されています。勾留されていますが、で38度の熱があったにもかかわらず、取り調べを長時間にわたって続行したりしています。こういった状況で自白させられているんだということに鑑みると、この自白を信用することはできないのではないか、もう一回調べ直せというふうに最高裁は言っているわけです。このようにですね、自白の内容そのものだけに注目するのではなくて、客観的な事実との整合性などを重視するのを分析的客観的証拠評価方法と呼んでいるわけです。この2つの証拠評価方法があるわけですけれども、草加事件ではどうでしょうか。皆さん当てはめてくださいね。高等裁判所の判決と最高裁の判決は明確に異なる証拠評価をしてましたよね。それぞれどちらの証拠評価をしていたのでしょうか。これはもう容易に分かりますよね。高等裁判所の判決というのは、自白の内容そのものが実感性があるとかね、そんなことを言って、重視してましたよね。直感的主観的証拠評価方法に非常に近い方法を取っているわけです。 それに対して最高裁は客観的な証拠、物証と矛盾するじゃないかというようなことを強く指摘していましたよね。つまり分析的な客観的証拠評価方法をとっているということが言えるでしょう。さて、このようにですね、どのように証拠評価すべきかについて裁判官が割れている状況なわけです。じゃあ、あるべき方として我々はどちらを取るべきなのか、これを問題にしたいと思いますね。そこで私がまず皆さんに情報提供したいのは、直感的主観的証拠評価方法って言うんだけれども、そもそもそのような方法が物理的に可能なのだろうか、これについて考えてもらいたいと思うんですね。被疑者、被告人が直接喋っていることを裁判官がダイレクトに聞いて判断する、お生き生きとしてるとか言って判断するのならともかく、そもそも自白調書と呼ばれるものは、被告人あるいは被疑者が喋ったことをそのまま書いているものではないわけですよね。調書というのはどういうものか、50ページの例を見てくださいね。これは鹿児島夫婦殺し事件、先ほどの事件の自白調書です。これは最終的に冤罪であるということが確定しました。真犯人でない被疑者がこのような自白を捜査段階でしているわけです。 A が包丁を始末しているときに、私は最初は A を殺してわからないようにしようと思っていましたが、どうせ後ではわかるだろうから自分も A を殺してその後で死のうと思ったのであります。それで A が持っていたモガノコ、これ農機具の一種ですが、それと西洋タオルを持って A を表の間に連れて行き、持っていたモガノコで A の頭部を2、3回殴りました。すると A は寝床の端より南戸側の方に倒れました。そして倒れたところを首の前からタオルを後ろの方に回し、両端を交差してひねりました、などと具体的に犯行の様子を語っているわけですね。これをパッと見るとですね、もうこれは真犯人、ありえないじゃないか、真犯人としか考えられないじゃないか、なんというふうに思っちゃうかもしれませんが、そうではないわけです。これは嘘の自白だとされたわけです。まず第一に、この通り喋ってるわけではないということを押さえておいてくださいね。考えてみてください。今私朗読しましたが、そんなふうに人間は喋るかというと喋らないですよね。皆さん自白するとしたらそんなふうに喋りますか？長々とね、喋らないですよね。必ず質問というのがある。警察官の質問があって、それに対する答えということになるわけですよね。で、いろんな質問をして、それにポツポツと答えていくと。で、その答えの内容を警察官がつなげていって作文するわけですよね。で、本当は警察官が聞いてそれに対して答えているのに、その警察官の質問部分を全部除いて、いろいろごちゃごちゃ言っている被疑者の内容をまとめて、私はっていう一人称でまとめると。一人でね、喋り続けているようなスタイルに書き直すのが自白調書の典型的な例なわけであります。となりますと、ここでは実際のやり取りが不明なわけです。もしかしたら、もうここに書いてあることは全部警察官が喋ってるのかもしれないですよね。例えばね、その時 A はどうしたんだ？よくわかりません。寝床の端から南戸側の方に倒れたんじゃないのか？そうかもしれませんね。という問いと答えだったかもしれないんですが、調書では、すると A は寝床の端より南戸側の方に倒れました。丸というふうに、すべて被疑者が喋ったように書かれるわけであります。これでは、そもそも調書だけを見たって、生き生きとしてるかとかね、実感性があるかとか、迫真性があるかなんてことは判断できないわけです。仮に迫真性がある、生き生きとしているというふうに判断されたとすると、それは、被疑者が本当に生き生きと喋ったからかもしれないし、あるいは生き生きとした文章に警察官が仕立て上げたのかもしれないわけですよね。で、どっちかっていうのは自白調書だけを見たって分かりっこないわけであります。そういう意味で、そもそも直感的、主観的に証拠評価は不可能であると言わざるを得ないのではないでしょうか。もともと検討の対象である自白調書は直感的に証拠評価を可能にさせるものではないと言わざるを得ないわけであります。むしろ重要なのは、なぜそのような自白が生まれてきたのか、実際はどうだったのか、こういったことを的確に様々な証拠によって把握していくこと、これが重要になってくるんですよね。で、もしこれが嘘の自白を強要していったでっち上げだとすると、必ずそのでっち上げの痕跡が捜査機関の証拠の中に残っているはずだ。 それは客観的、分析的証拠評価方法によって明らかになるか。適当に書いたの、捜査機関がでっち上げたのであれば、必ず捜査機関が客観的に収集した証拠との食い違いが出てくる。あるいは捜査機関が2日にこういう情報を得た、そして5日にこういう情報を得た。で、その2日の時点と5日の時点の情報の変化によって、2日の取り調べにおける自白内容と5日の取り調べにおける自白内容が異なっている。これは要するに捜査情報に合わせて暗示誘導を続けたということになるだろうというふうにですね、必ず痕跡が残っているんだ。で、それを必ず法廷に出してそれをチェックする。これが重要なんだというふうにですね、ある冤罪事件の弁護を担当した弁護士さんが言っています。この枠ので囲んだ文章を後で読んでおいてくださいね。で、こういうことが重要なんだ。調書だけを見たって分かりっこないんだ。調書とその他の証拠を十分に比較検討して、客観的に分析的に証拠評価をするしか方法はない。そもそも2つに実務は分かれているんだけれども、分かれること自体がおかしい。後者を客観的分析的証拠評価方法を取る以外にないじゃないかと私は思うんですが、いかがでしょうか。さて、じゃあ客観的分析的証拠評価方法を取ればいいんだ、以上で終わるかというと、またこれはまたですね、そこでは終わらないわけですね。なんでかというと、じゃあ実際にどういう取り調べが行われたのかというのは、客観的証拠から分かりにくいわけですよね。草加事件でもどのような取り調べがなされたのかということは、最後まで具体的に示すような証拠は現れないわけであります。そうすると、さまざまな推測を積み重ねなくてはならないということになりますよね。で、そんな推測に次ぐ推測で適当な判断を許すのではなくて、しっかりそもそもどういう取り調べだったのかというのを見えるようにする必要がありますよね。さらには、検察官が都合の悪い証拠を隠したりして法廷に出さない可能性がありますから、そういうですね、検察官にとって都合の悪いものも全て出させる、全て出させた上で検討するっていう方法が必要になってきますよね。つまり、客観的分析的証拠評価方法を正しく行えるような環境を作ってあげないといけない、こういうことになります。ここでは取り調べの可視化の問題と証拠開示の問題について検討しましょう。4です。取り調べの可視化です。可視化というのは見えるようにするということですね。取り調べ状況がどうだったのかを確認する必要性があることは言うまでもないですよね。自白調書というのは作文ですから、実際の取り調べがどうだったのかわからないわけです。そこで、実務ではどうするかというと、取り調べ官、実際に取り調べた警察官を呼んできて証人尋問するんですよね。で、この証人尋問が成功すればいいですが、大抵の警察官はですね、そう簡単にはボロを出さないわけですね。私はここで言うことを聞かないので3発殴りました、わははというふうには取り調べ官は反対尋問で言わないわけです。私は適正に捜査を、取り調べを行いました。何も問題はございません、以上というふうになかなか答えてくれないわけであります。そうすると、殴っただろう、殴ってません、殴ったはずだ、殴ってません、水かけ論で終わってしまって、真実は藪の中というケースに陥ってしまうことが実際は多いわけであります。で、こんな状況では真実が明らかになるということにはならないわけですから、じゃあ取り調べっていうのはどういう状況で行われたか、ちゃんと記録に残しておけということをですね、書かれた方が命令するという状況があってもおかしくないわけですけれども、意外なことにそのような書かれた方は全くこれまでなかったわけであります。で、最近の司法改革、司法制度改革の流れを受けて、この点について法改正をすべきだという声が高まったんですね。で、残念ながら完全な取り調べ状況の記録ですね、ビデオ録画とか音声録音とかですね、そういったことは見送られたんですけれども、若干の改正がありました。犯罪捜査規範というですね、国家公安委員会が作る規則がありますけれども、この犯罪捜査規範の182条の2というのは、取り調べをする場合には取り調べの日時、時間、場所、取り調べた取り調べ官の氏名、そして何通供述調書を作ったかですね、そういったことについて記録しなければならないというですね、ルールを定めました。じゃあ、これで解決したかというと、していないわけであります。見ていただければ分かりますが、日時、時間、場所、名前、供述調書の有無が記録されたところで、 実際にどのような取り調べがなされたのかについては、依然として闇の中のままですよね。そこで問題を解決するためには、取り調べ過程そのものを記録する必要が出てくるわけです。そこであるべき方法、取り調べを見えるようにするためには、2つの方策が一般的に考えられています。1つは弁護人が立ち会うことです。もう1つは取り調べを録音したり録画したりすることです。で、この2ついずれについても捜査機関は強い抵抗を示しています。こういう理由が述べられます。被疑者と取り調べ官のやり取りというのは、そう単純なもんじゃないんだと。これは1対1の大人と大人の真剣勝負であって、これは信頼関係に、意外なことに深い信頼関係に基づいてなされるものなんだ。この取り調べ官が非常に信頼できるいいやつだというふうに被疑者が思ってこそ、被疑者は真実をしゃべるのだ。そして涙を流すのである。信頼関係がはか、あの、を構築するってことはなかなか難しいんだ。それは密室だからこそできる。ここで自分が洗いざらいしゃべることは、この捜査機関の取り調べ官、この人しか知らない、他の人は聞いていないところでなされるのだ。こういう状況が確保されて、初めて安心して被疑者は自白することができるのである。密室だからこそ明かされる真実というものがある。ここだけの話ですが、ということで喋ってくれる真実というのはあるのだ。ヤクザの親分にはちょっと言えないけれども、ここだけの話ということで、自分のボスには言わないでくださいよというので、こっそり明かしてくれる真実もあるのである。取り調べの録音録画なんていうことをされてしまったら、被疑者は警戒してしまうじゃないか。そうすると信頼関係が構築しなくて真実を喋ってくれないじゃないか。どうするんだというですね、理由が述べられて、取り調べの録音録画は強硬に反対され続けているわけであります。この捜査機関の理由というのは、必要かつ相当許容できるのかということについて、皆さん自身考えていただきたいというふうに思います。必要性という観点、許容性という観点からぜひとも分析してみてください。もう一つ最後に考えていきましょう。取り調べは可視化というのが、私自身はね、取り調べの録音録画っていうのは導入されるべきだろうというふうに思いますけれども、じゃあ録音録画されればそれだけでいいのかどうかであります。それだけでも不十分であろうと、もっとやることはたくさんあるんだというふうに思っていますので、紹介だけしておきましょうね。刑事訴訟法の198条1項、ただし書きっていうのを見てくださいね。198条は取り調べをできるっていう規定なんですが、ただし書きってなります。ただし被疑者は逮捕または拘留されている場合を除いては、出頭を拒み、または出頭後いつでも退去できるんだというふうに書いてあります。この条文を根拠に捜査機関は、逮捕または拘留されている場合を除いては出頭を拒んだり退去することができるんだから、反対に逮捕拘留されている場合はいつでも退去することができない、つまり取り調べを受け続けなければならない、そういう義務を負わされているんだ。つまり自分たちは逮捕拘留されている人間に対しては強制的に取り調べをすることができるんだ。強制的っていうのは殴ったりするっていうわけじゃなくて、取り調べを嫌だと言っても取り調べを受ける、受任する、耐え忍ぶ義務が被疑者には発生するんだと。こういう取り調べ受任義務の工程をですね、した上で、嫌だと言っても取り調べを続けているわけであります。しかしこれは本当に望ましいことなのかということなんですよね。黙秘権というのが保障されているわけですけれども、いくら黙秘したって自白するまで取り調べを続けると。で、取り調べをうんと言わなければ取り調べやめないわけですよね。そのような状況で黙秘権というのは本当に保障されているのかどうかということです。取り調べの録音録画によって殴ったり蹴ったりするという拷問はかなり減らすことができるでしょう。しかし実際の被疑者というのは、単に殴られることが苦痛で自白するという単純なケースだけではないわけです。いつ自分が出るのかわからない、ね、逮捕・拘留されているときには親とも会えない、友達と電話することもできないというか、携帯が取り上げられるわけですけれども、 会える人は弁護人と取り調べ官だけという状況がずっと続くわけですよね。で、仕事もどうなってるのやら、ね、大学はどうなってるのやら、自分はこれからどうなっていくのだろうって不安に怯えながら警察にコントロールされ、代用監獄という中でずっと警察の手元に置いておかれるわけです。そのような状況自体がもうすでに大変な苦痛を伴っているわけですね。しかも毎日7時間、8時間、9時間と取り調べを受け続けさせられる。私はやっていませんと言っても、やっていました、やりましたというまで取り調べ受忍義務があるというふうにされて、取り調べは続けられるわけであります。この状態自身が不当な虚偽の自白を生み出す元になっているわけであります。そうしますと、取り調べが可視化されたというだけではダメなわけですよね。不当な自白採取がなされないためには、まずは取り調べ受忍義務を否定する。もう取り調べは嫌だと言ったら取り調べをしてはならないという形にする。そして代用監獄にも置いておかないですね。捜査機関の手元には置いておかないで話しておくというですね、2つの方策、これに加えて取り調べの可視化、3点セットによって初めて嘘の自白が強制される契機はほとんどなくなるということができるのではないでしょうか。その意味で取り調べは可視化されるだけでは十分でないということを主張しておきましょう。詳しくは将来勉強してくださいね。5です。証拠開示の問題です。捜査が実際どうなされていたのかを知るためには、検察が持っている全ての資料を洗いざらい被告人、弁護人が検討する必要がありますよね。しかし現実にはそのような検討が著しく困難、ないしは不可能になっています。なぜかというところを見ておきましょう。書かれた方がないんですよ。つまり検察官は自分に不利な証拠だとしても、被疑者、被告人、弁護人に見せなければならないという規定はないわけです。被疑者、被告人に見せろって言ってるのは299条ですね。著しく範囲を限定しています。検察官、被告人、または弁護人が証人、鑑定人、通訳人、翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ相手方に対し、その氏名、住居を知る機会を与えなければいけない。そして調書などの証拠書類などを取り調べ請求するについては、あらかじめ相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならないというふうに書いてあります。つまり実際に起訴されて公判で争うときに、裁判官に見てくださいと証拠調べ請求するつもりの資料については事前にチェックする機会を反対当事者に与えなさいと言ってるだけなんですよね。ということは、逆に検察官が公判廷に出すつもりがない資料については、反対当事者である被告人、弁護人に見せる必要はないということになるわけであります。当然、この法律ができる直前ですね、国会で法案が議論されているときに問題になりました。というのも、この法律ができる前、戦前は、警察が集めた証拠は全て裁判所に送られることになっているので、裁判所に行けば全ての資料を被告人というか弁護人が見ることができたんですよね。で、このような条文が設けられると見ることができなくなってしまうわけです。これでは著しく被告人側に不利益じゃないかということで国会で問題になったんですが、その時にこの法案作成者はどう答えたかというと、こう言ってました。これはもう条文は異なりましたけれども、実際は検察庁に来ていただければ全部見せますので問題ありません、つまり運用で対処するというから問題ないという言い方をしていたんですよね。で、実際にこの法律が制定されて当初数年は検察庁に行けば検察の持っている全ての資料を見ることができたわけですけれども、だんだん検察は拒否することになりました。拒否していくようになりました。労働事件、公安事件が展開されるに従って拒否する方向になっていたわけです。で、そこで検察が持ち出してきたのは、そんなに見せろという条文はないじゃないかということなんですよね。判例はどういう意味とか、こういう検察の動きはおかしいじゃないかと弁護人が問題にするわけですが、第1段階、昭和34年12月26日はこう言ってます。裁判所が冒頭手続き前に全面開示命令を発するのは違法である。冒頭手続き前っていうのは、公判の一番最初の段階ですが、 この最初の段階にまでに全面開示命令、全部出せと命令することはできないと言ってるわけです。第2段階、昭和35年。証拠調べ請求の意思のない証拠につき、進んで開示する義務は検察官になく、被告人にも請求権はないと言ってます。義務はなく、権利もない。ね、もう二べもないという感じになりますね。第3、証拠調べの段階で一定の証拠につき裁判所の裁量で証拠開示命令はできる。これが第3段階です。つまり第1段階で裁判所は全面開示命令なんか発することはできない。第2に検察官は出す義務はないし、被告人に出せという権利はないというふうにですね、二べもなく答えておいて、これじゃちょっと行き過ぎかなっていうんで、ちょっと揺り戻しがあったんですね。権利はないけれども、被告人に権利はないが、訴訟をね、手続きを円滑に進めるために、こういう証拠が出てきたらいいなというふうに裁判所が思えば、円滑に進めるために出しなさいよと、検察官にこの証拠を出しなさいよ、この資料を出しなさいよという全面開示じゃないが、個別に命令することはできるというですね、解決方法を取ったわけです。詳しくは箱の中のね、判例を読んでくださいね。それで問題は解決したかと言いますと、解決しないわけです。それじゃ不十分じゃないか。特に被疑者、被告人の方に権利を認めない、すべては裁判所の裁量でやってるっていうのは問題だということになるわけですよね。そこで法改正をすべきだ、書かれた法を作るべきだっていう主張がだんだん強くなってきて、2004年に刑事訴訟法はとうとう改正されることになりました。第1回公判が始まる前に、公判前整理手続きというものが一部の事件では開かれることになりました。今年ですね、2005年の11月からすでに施行されてますけれどもね、この手続きは。で、この手続きはどういう手続きかっていうと、全面開示ではないんですけれども、後で見といてください。丸1、丸2、丸3、丸4という段階に従って、少なくとも今の運用よりは、事前に証拠を、資料を点検する機会は増えるであろうと期待されるような法律になっています。運用次第というところもあって、どう運用されるか、どう生きた法が形成されるかは今後見守っていかなくちゃいけませんが、少なくとも前よりはマシであろうと多くの人が今考えています。が、注意していただきたいのは、この公判前整理手続きは何のために作られたのかというと、証拠開示を請求する被告人の権利を守るために作ったというわけではなくて、あくまでも裁判を迅速に効率よく進めるために、そのためには無駄な争いを防ぐために証拠開示を事前にしておけ、こういう趣旨で作られたことを、これにですね、注目しておく必要があります。つまり権利を守るためじゃなくて、裁判をさっさと終わらせるための手続きなんですよね。もともとそういう趣旨で作られているのですから、それが被告人の権利を守る方向で運用されるのかどうかというのは警戒しなければいけないというふうに思いますね。で、その点は今後見守るとしても、やっぱりこの法律をどう解釈しても、まだ解決しない問題があるだろうと思われるわけです。それは、被告人、弁護人がそもそも存在を知らない証拠はどうなるのかということですね。これまでの判例であれ、裁判所が主催する公判前整理手続きであれ、大体どういうものがあるのかを知ってる場合にですね、当然自白調書を取ったはずだから、すべてのですね、警察官が作った自白調書を出せとかね、そういうふうに具体的に言ってそれを取ってくるという手続きなわけですよ。しかし世の中には、そんな証拠が本当にあったのかって、そんなもの知らんかったかなというですね、場合も多いわけです。その典型が以前紹介したことのあります松川事件であります。この松川事件は一旦死刑判決が出るわけですけれども、逆転無罪になります。なんで逆転無罪になったか、その決め手はスワメモと呼ばれるものが後に発見されたからです。スワメモっていうのは、詳しくはここでは紹介できませんが、スワさんという人が作ったメモで、要するに被告人のアリバイを完全に証明する証拠だったんですね。それがあればもう無罪バーンっていう、そういう強力な証拠だったんですが、検察官はそういうスワメモが存在するということを被告人、弁護人に教えませんでした。ずっと隠していたわけであります。で、最後まで、最後までと言いますか、途中までですね、 弁護人はそのような証拠が存在するということを知らなかったために、当然請求することもなかったわけですね。証拠開示せよという請求もできなかったわけです。その結果、死刑判決が出たわけです。でそのうちにですね、世論が形成されてきて、どうも松川事件は冤罪なのではないかということで、新聞社が動き出します。その中で、ある新聞社が、どうも関係者を聴取し、インタビューしていくと、諏訪メモというものがあるらしい。そしてそれは検察が持っているらしい。ということを突き止めるんですね。でそれを聞いた最高裁が、異例のことなんですが、その諏訪メモというのを最高裁に出せ。というふうにですね、命令を検察庁に出したわけです。そこで初めて諏訪メモが法廷に出され、それによって無罪判決が出たわけであります。この諏訪メモがもし、その新聞社が見つけなかった、見つけることができなかったら、有罪で死刑になっていたかもしれないんですよね。この場合はですね、松川事件というのは重大事件で、世間の関心も高く、毎日新聞、朝日新聞、いろんな新聞社が調査してくれたからよかったんですが、多くの全くマスコミの関心も湧かない事件ではどうなっているんだろうか。被告人、弁護人が存在も知らない無実を示す証拠が隠されたまま有罪判決が出されている例というのは結構実はあるのではないか。そういう不安を私は持っています。その意味で、あるべき方としては、この公判前整理手続きの書かれた方だけでは足りない。自分の主張とは関わりなく、被告人にとにかく証拠開示請求権を付与する、権利を与える。そして、スムーズに証拠開示がなされるよう、法律自体が改正されなければならない。そこまでやらないと、不徹底だ、徹底されていないというふうに考えますが、いかがでしょうか。はい、今日は多少長くなりまして、いろんな情報が詰め込まれていて大変だったと思いますが、事実認定がどうなされているか、そして適正な事実認定を担保するためには、どのような保証が必要なのかということで、取り調べの可視化と証拠開示の問題を取り上げました。以上です。